インフォメーションワイド、お知らせ、市役所、電話 283-1331。 受けてください。命を守るがん検診。がんは日本人の死因の第1位です。がんを早期発見するためには、自覚症状がなくても検診を定期的に受けることが大切です。がんを早期発見し、早期治療につなげるために、がん検診を受けましょう。がんは早期発見すれば、90% 以上が治ります。がんは治らない病気と思われがちですが、決して治らない病気ではありません。早期発見し、早期に治療すれば、90% 以上が治ります。早期に発見するためには、症状がない段階から、検診を定期的に受けることが大切です。がん検診に対する思い込みはありませんか？数年前にがん検診を受診したから大丈夫。今は発見できないくらいの小さながんが、数年後には数倍もの大きさになっていることがあります。自覚症状がないから大丈夫。がんは早期のうちはほとんど自覚症状がありません。早期発見するために、自覚症状がないときこそ検診を受けてください。自分はがんにならないから大丈夫。がんは様々な要因で起こる病気です。どんなに気をつけていても完全に防ぐことはできません。がん検診の対象になったら、定期的に検診を受け、がんに対するリスクを管理しましょう。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 成人検診日程表、事前申し込み制、転院制、自覚症状のある方、それぞれの検診に関する疾患で治療中および経過観察中の方は、医療機関の診療を受けてください。妊娠中およびその可能性のある方は、胃がん、肺がん、乳がん検診は受けられません。市民税非課税世帯または生活保護受給世帯等に属する方は無料です。要事前申請、各種検診の対象者や実施機関等については、市民健康センターへお問い合わせください。市民健康センター、電話 284-1621。 平成30年度から検診費用が無料に。受診しましょう。肝炎ウイルス検診。国内最大級の感染症である B 型、C 型のウイルス性肝炎に感染している人は300万人を超えると言われています。しかし、初期の段階では、感染しても症状がないことが多く、適切な治療を受けないまま、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんに進行してしまうことがあります。早期発見、早期治療で重症化を防ぎましょう。B 型、C 型肝炎を早期発見し、重症化を防ぐためには、一生に一度の肝炎ウイルス検診をぜひ受けてください。また、平成30年度から検診の費用が無料となりました。肝炎ウイルス検診はどんな検診？血液による検査で、B 型、C 型肝炎ウイルスに感染しているかを調べます。感染していることが分かったら、専門医で超音波検査などの精密検査を受けてください。肝炎ウイルスに感染していても発症しないことがあるため、定期的に検査を受けて 経過を見る場合もあります。また、内服や注射などによる治療で、ウイルスを減らす効果や、ウイルスの活動を抑える効果があります。C 型肝炎に対する経口治療薬が登場するなど、肝炎の治療は劇的に進歩しています。肝炎ウイルス検診実施期間6月1日から12月25日対象者40歳以上で過去に市の肝炎ウイルス検診を受けたことがない方費用無料注意事項40歳昭和53年4月1日から昭和54年3月31日生まれの方には肝炎ウイルス検診受診券はがきを郵送いたします。坂戸市国民健康保険後期高齢者医療制度加入者で過去に市の肝炎ウイルス検診を受けたことがない方には特定健診健康審査受診券の通知に肝炎ウイルス検診受診券はがきが同封されています。申し込み5月10日木曜から。なお上記注意事項に該当しない方は市民健康センター電話284-1621へ直接または電話でお申し込みください。求められる空き家の適正管理。住まなくなった家を登録しませんか。市では空き家問題解決への一方策として坂戸市空き家バンク事業を行っています。空き家を所有している方探している方はまず市にご相談ください。空き家バンク物件登録までの流れ。1. 市役所へ連絡。空き家バンクについて説明を受ける。空き家物件の所在地や空き家所有者の連絡先等を伝える。2. 空き家バンク登録申請書等の提出。登録申請書等に物件の詳細や希望価格等を記入して市へ提出。3. 担当不動産業者の選定。市が協定を締結している団体に不動産業者の選定依頼を行う。団体が選定した不動産業者を市が指定。市が指定した不動産業者を空き家所有者へ報告。4. 空き家等所有者、不動産業者、市職員の3者による物件調査。室内や設備等を確認し、登録できる物件かどうか調整。価格等の調整。5. 審査登録。物件調査結果等をもとに審査し、空き家バンクに登録し、空き家等所有者に通知。空き家などの所有者などの責務。空き家などは所有者などの財産であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理が求められます。所有者などの管理が不適切だったために、他人に損害を与えたときは、所有者などが責任を問われる場合があります。住宅に関する補助。補助にあたっては、工事などの契約前に申請が必要な場合がありますので、詳細な条件については、各担当にお問い合わせください。多世代同居住宅改修等工事補助金。子世代が同居するために、親世代の住宅を改修する場合や、建て替えて住む場合に、改修費用や建て替え費用の一部を補助します。補助金額、補助率2分の1、上限額、 40万円、転入加算10万円。問い合わせ住宅政策課。空き家改修工事等補助金。空き家に居住する場合の改修費用や家財の処分費用の一部を補助します。補助金額、補助率1/2、改修工事費、上限額40万円、家財処分費、上限額10万円、問い合わせ、住宅政策課。老朽空き家等、除却費補助金、昭和56年5月31日以前に着工された老朽空き家等の除却を行う場合の費用の一部を補助します。補助金額、補助率1/2、上限額30万円。問い合わせ、住宅政策課。耐震診断補助金、補助金額、限度額13万円。補助対象者、補助対象建築物を所有し、可燃度の市税の滞納がないもの。補助対象物件、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建ての住宅、店舗等の用途を兼ねるもので、そのように供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものを含む。問い合わせ、住宅政策課。耐震改修補助金、補助金額60万円を限度とし、耐震改修に要した費用の 23% に30万円を加えた額、補助対象者、補助対象建築物を所有し、可燃度の市税の滞納がないもの、補助対象物件、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建ての住宅、店舗等の用途を兼ねるもので、そのように供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものを含む。問い合わせ、住宅政策課。多子世帯向け中古住宅取得リフォーム支援事業、補助金額、新築分譲住宅取得、最大50万円、中古住宅取得かつリフォーム、最大70万円、なお、埼玉県住宅供給公社の助成金を含む。補助対象者、多子世帯、18歳未満の子が3人以上または2人、条件付きの世帯。募集期限、平成31年3月15日。なお、予算がなくなり次第終了します。問い合わせ、埼玉県住宅課、電話、048-830-5563。65歳以上の皆さんへ、介護保険制度の負担割合が変更に。介護保険法等の改正により、平成30年4月から、介護保険制度が次のように変わりました。利用者負担割合の変更。65歳以上の介護保険サービスの利用者で、これまでは2割だった利用者負担割合の方のうち、前年の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上の方、年金収入のみの場合は344万円以上は、8月からは3割負担となります。前年の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の方は1割負担のまま、 前年の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身280万円以上、340万円未満の方は、2割負担のまま変更はありません。なお、高額介護サービス費の最高4万4400円の自己負担限度額に変更はありません。介護保険料は据え置き。介護保険料は平成27年から29年度、介護保険料と同額に据え置きます。介護保険サービスは、利用料の7割から9割分を保険者、坂戸氏が負担し、サービス利用者の自己負担額を1割から3割とする制度です。保険者の負担7割から9割分は、公費、国、県、市と40歳以上の方に納めていただく保険料を財源としています。このうち65歳以上の方、第1号被保険者の保険料は、平成30年度から32年度までの3年間に見込まれる介護サービスにかかる総費用をもとに、65歳以上の方の負担割合 23% と、坂戸市在住の65歳以上の方の3年間の見込み人数により、保険料基準額、年額を算出します。保険料基準額、第5段階、年額5万5200円、月額4600円。介護保険料は、この保険料基準額と前年の所得状況に応じた調整割合により、13段階で設定しています。介護を必要としている方に、充実したサービスを提供するために、今後も保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。介護保険認定情報の提供。本人や同居している親族等から要介護等に関わる認定情報の提供の申請により、坂戸市介護保険認定情報提供要項に基づいて提供を行います。提供する認定情報は、特記事項を含む認定調査票、主治医意見書、認定審査会による判定結果の通知です。認定情報の提供に際しては、個人情報保護の観点から、被保険者本人の同意が必要となります。事業者へ、地域密着型サービス公募。市では、地域密着型サービスの充実を図るため、平成30年度は、定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業の公募を行います。事業者からの相談の受付は4月1日から開始しています。相談の受付は7月末日まで、公募申請の提出は8月末までとなります。また平成31年度に小規模多機能型居宅介護事業の公募を実施する予定です。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、高齢者福祉課。あなたが撮影した写真、書いた記事を広報坂戸に掲載。市民カメラマン、市民記者の募集。市民カメラマン、活動内容。デジタルカメラで市内で行われる各種行事等の写真撮影。なお、撮影した写真のデータと撮影場所等を記入した活動報告書を提出していただきます。募集人員、若干名。応募方法、7月6日金曜までに応募用紙に必要事項を記入し、作例写真、写真の 裏面に撮影データとコメントを記入を添えて直接広報校長課へ。市民記者、活動内容、市内で行われる各種行事、催し等を取材し、写真を撮影して、原稿を作成、写真とともに提出。なお、撮影した写真のデータと、撮影場所等を記入した活動報告書を提出していただきます。募集人員、若干名、応募方法、7月6日金曜までに、応募用紙に必要事項を記入し、直接広報校長課へ。共通事項、任期8月1日から平成31年7月31日、対象、市内在住の20歳以上の方で、写真撮影に必要な機材を所有し、無償ボランティアで活動できる方。著作権、市に帰属します。なお、撮影に必要な機材、活動経費等、すべて自己負担となります。また、応募用紙は、広報校長課、市政情報コーナー、各出張所、公民館、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、広報校長課。坂戸市無形民俗文化財保存団体協議会第3回伝統芸能発表会を開催。設立9年となる坂戸市無形民俗文化財保存団体協議会の加盟団体4団体がそれぞれの伝承された技を披露します。今年は獅子舞が初めて出演し、
お囃子2団体が舞台上で
山車の引き合わせを連想させる演奏の掛け合いを行います。無形民俗文化財の共演をお楽しみください。日時、5月27日日曜午後2時から、式典開始午後1時30分から会場。場所、日西地域交流センター。内容、午後2時25分から2時55分、2丁目林保存会と
青田林会の合同演奏。
2団体同時に舞台に出演し、林の掛け合い、引き合わせを再現するような林の共演。午後3時から3時40分、大宮住吉神楽保存会による神楽上演。ストーリー性の高い演目等を予定。午後3時45分から4時5分、たわめ獅子舞保存会による獅子舞演舞。費用無料。事前申し込み不要。問い合わせ社会教育課。女子栄養大学と坂戸市の共同開催。メディアでも話題沸騰。食と健康のプランニングセミナー開催。坂戸市養蚕プロジェクトの一環として、肥満や高血圧、養蚕の代謝に関係する遺伝子検査や食事調査結果に応じた個人別の栄養アドバイスも受けられるほか、参加特典もある大変お得な講習会を開催します。協賛、ハウスウェルネスフーズ株式会社。内容、開催日、時間、会場の順に読み上げます。1、講話。健康ビタミン、養蚕の力。講師、女子栄養大学副学長香川康夫氏。6月30日土曜午前10時から正午、日西地域交流センター。2、採血、血液検査、遺伝子4種の検査、食事調査表の確認。7月7日土曜午前9時から正午、 女子栄養大学。3、血液検査結果返却、栄養士による個別アドバイス。8月18日土曜、午前9時から正午。日西地域交流センター。4、食事教室、葉酸を上手に取ろう。10月1日月曜、午前10時から正午。日西地域交流センター。5、運動教室、思い立ったらすぐ運動、運動実習あり。10月15日月曜、午前10時から正午。日西地域交流センター。6、採血、血液検査、遺伝子4種の検査、食事調査表の確認。12月8日土曜、午前9時から正午、女子栄養大学。7、血液検査結果返却、栄養士による個別アドバイス。平成31年1月26日土曜、午前9時から正午、日西地域交流センター。7回1コースの講座です。女子栄養大学には駐車スペースがありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。対象、講習会を初めて受ける市内在住者20歳以上。費用1000円、定員50名、申し込み多数の場合は抽選。申し込み、5月7日月曜から25日金曜必着までに、住所、氏名、生年月日、電話番号を明記の上、直接、はがき、任意の用紙か、ファックスまたは E メールで、市民生活課、食と健康のプランニングセミナー係、郵便番号350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス283-1716、メールアドレス sakado31@city.sakado.lg.jp へ。抽選方法、次の2段階の抽選を行います。1、日西地区、新堀、堀米、小山、善能寺、竹之内、長岡、北浅葉、今西、金田、沢木、東和田、新ヶ谷、戸口、中里、塚崎、北峰、北大塚、日西花水木、在住者から抽選により優先的に30名を決定します。2、1の抽選に外れた方と日西地区以外の在住者の中から2回目の抽選により20名を決定します。なお、参加者には漏れなくハウスウェルネスフーズ株式会社の製品を差し上げます。抽選結果、6月上旬に通知します。問い合わせ、市民生活課。セミナー参加者の声、昨年参加された方の声を紹介します。楽しく健康意識を変えられたので参加してよかったです。西坂戸在住女性。毎回の食事の大切さや栄養バランスを改めて考える機会となりました。葉酸の大切さを知り本当に良かったと思います。高野在住女性。緑色の野菜からもっとしっかり葉酸を摂取するよう心がけます。食生活を見直す良い機会となりました。戸口在住男性。